ニコニコ子育て、みんなで応援、はじめの一歩。この番組は、おしゃれ授乳服、ミルフェルムの提供でお送りします。こんにちは。6月に第2子を産んで、産休から復帰しました。ニコニコ子育て応援団リーダーの和歌山放送、西林美樹です。子育て中のお母さん、ほっとする時間がない。私の子育て間違っているのかしら?と悩んでいるのはあなただけではありません。肩の力を抜いて、ちょっとラジオに耳を傾けてください。いろいろな分野の専門家にママの悩みを聞いていただきます。さて、今週のアドバイザーは、和歌山大学教育学部教授で、臨床発達心理士の米沢義文先生です。先生、お久しぶりです。
お久しぶりです。
もう戻ってきました。お腹もすっきりさせて戻ってまいりました。
そうですね。
またよろしくお願いいたします。さて、こんな相談が早速ですが来ております。
はい。
5歳の息子は最近新しいことをするときには必ずと言ってよいほど、できなかったらどうする、何回やってもできなかったら仕方ないよね、どうしてもできないことってあるよね、とマイナスのことばかり言います。そんなときどう返事すればよいのでしょうか。プラス思考で物事に取り組んでほしいのですが。
ちょうどね、発達的にもね、うん、5歳頃からそういう自分の出来栄えとかね、お友達できてるけど自分できてへんなとかね、そういうことに気がつく時期なんですよね。うん。だからそういう意味では、順調に発達されてると思うんですけども、
はい、
これね、やっぱり、ね、個性があるでしょ。
個性が。
はい。うん、つまり、その自分の出来栄えについてね、できてないのにできてるというふうに思える人と、できてるのに、いや、あかんわ。できてないわ。これやっぱり大人でもあるでしょ。
ありますね。
うん、この捉え方、自分、まあ、自己評価っていうんですかね。
はい。
その捉え方ってやっぱり個性があって、このお子さんやっぱりちょっと、お母さんもそう思ったる方のように、マイナスに捉えると。でね、なんでそういうマイナス思考というか、不安になってしまうかというとね、まあ、大体ね、タイプ二つあってですね、一つは、自分がやったことを人がどう評価してくれるか、
はい、
どう受け止められてるかっていうことにすごく敏感な子供さん、あるいは、人がいるんですね。すると、例えばね、自分で絵を描いた時にでも、自分でその出来栄えをできたと思ったらいいのに、もうできたらすぐ、例えば先生なんかに見せに行って、どうどう、これでいい、これでいいとかね、こう聞くタイプの子いますよね。
はい。
これね、人の評価をすごく気にするタイプの人なんですよ。
ああ、うん、そこでわかるんですね。こう、店に行くかどうかで、ね。
そうそう、店に行くとかね。で、その誰かの目を気にしてるとか、誰々ちゃんにはどう思われるとか、先生にこう思われたら困るとかね、そういうことをおっしゃると、これ、評価不安っていうんですけど、人の評価をすごくこう気にしているタイプの人。
はい。
で、もう一つあるのはね、人がどう思っていようと、それは、まあちょっと置いといて、自分で自分のことに自信を持てないタイプ。逆に言うとね、周りからね、それできてるやんとか、もうええやんって言うてくれるのに、いや、あかん。できてるね。あかんねんっていうふうに言っちゃうタイプの人、子供さんがやっぱりいるんですね。
ああ、なんか求めるものが高いんでしょうか、そのお子さんは。
これはね、それもね、その中で言うとまたいろんなパターンがあるんですけどね。
はい。
今おっしゃったように、その目標が高すぎて、つまり要求水準っていうんですけど、それが高いために、いつまで経ってもこうできてると思えないタイプの人と、逆にこう不安が先に立ってね、自分をこう脅かすようなものに対してこう自分を守りたいというような時に、そういうこう不安がこう出てきてしまって、こう前向いて動いていけないというタイプとかね、これもちょっといろいろ分けるとあるんですけどね。
ああ、じゃあこれお母さん、その言葉かけ、そのできないよう、どうするとかって言われた時の言葉かけがそれだけパターンがあると、どうかけていいかも変わってきますよね。
うんうん、そうそうそう。だからね、まずね、このご相談だとね、僕ちょっと、お伺いして感じたのはね、ご自身でできないっていうことにすごく注目しているような言葉が出てきてるように思うんですよ。
はい。
だから、タイプとしてはさっき言った中で大きく分けると、人を気にする方じゃなくて、自分で自信をなくしていってしまうタイプではないかなと思うんですよ。まずその見極めをしてください、
はい、
人を気にしたような言葉が出てくるか、先ですぐ店に来るとかそういうことがあるかどうか、ないならば自分でのその中での自信の低下です、でその時にはね、特にそういうその自信低下する人は自分でそのできるかできてないっていうことにすごくとらわれちゃうんですよ、
はい、
もう何をしてもできてるできてないの視点で見てしまうと。だからそれしなくていいよっていうことをまず言ってあげてほしいんです。でね、それ一番大事な言葉はこれまで最近よく言われるんですけど、自己肯定感っていうのがあるんですよ。
自己肯定感、
はい、自分のことをできるできないではなくて、自分でいいやん、自分でよかった、自分がええねんというふうに思えること、その気持ちのことをね、自己肯定感って言うんですよ、
はい、
で特にこうできるできないにとらわれてしまうと、ちょっとしたことで、あ、できへんからもう私あかんわとか、僕あかんわというふうにその肯定感も失ってしまうんですね、
はい、
だからできるできない関係ないやん、あなたはあんたでええのよ、 あなたであるだけでお母さん好きやでと、そういうふうな言葉かけをね、ぜひやっていただくというのが一番ベースにあると思います。
なるほど。
これ即効薬ではありませんのでね。
はい。何年ぐらい？
いや、何年ぐらいじゃないとあれですけど、ある程度の数ヶ月以上の期間ね、いろんな場面で、やっぱりお母さんはどんなことをしても僕を認めてくれるとか私を認めてくれるという機会が増えていくほど安心感は溜まっていきます。
はい。はい、今週のアドバイザーは和歌山大学教育学部教授で臨床発達心理士の米澤義文先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなで子育て、
みんなで応援、
はじめの一歩。
ミルフィルムからのお知らせです。今週は今月11日と12日に静岡市のツインメッセ静岡で開かれたハッピースプロジェクト子育てクラブにミルフェルムがブースを出展した話題について、ミルフェルムの津森悦子さんに会場からリポートしてもらいます。会場にはいろいろなブースが出展し、赤ちゃんから小学生まで幅広く楽しめるステージイベントもあったそうですよ。ミルフェルムも授乳服を会場限定価格で販売するなどして好評だったようです。
本日ですね、実は朝からたくさんの人がいらっしゃってるんですが、おそらくこのたくさんの来場者の方のお目当てはひろみちお兄さん、ご存知ですか？体操の佐藤ひろみちさんが体操教室をされるということで、もうすでにですね、ステージの前では場所取りをされている方とかは見受けられまして、本当に子どもさんが楽しめる、そういうイベントになってます。それではミルフェルムのブースに来ていただきましたお客様にお話をお伺いしたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
今日は何かお目当てがあってこちらに来られたんですか？
ひろみちお兄さんの体操が目当てで来ました。
そうなんですね。午前の部もかなり盛り上がってましたが、午後の部ですね。
そうですね。あと最後にパンパカパンツを子供が見たいって言っているので。
静岡県で有名なキャラクターですよね。
そうなんです。大好きなんですよ。
そうなんですか。ミルフェルムのブースの方は何かでお知りいただいてましたか？
楽天市場の方のネットショップで以前から購入させていただいてます。
ありがとうございます。もう授乳は終わられたということなんですけども、お洋服の方はいかがですか？
デザインがとても気に入っていて、出産予定のお友達とかにもみんなにおすすめしてます。
ありがとうございます。こんにちは。
こんにちは。
こちらのミルフェルムのブースはもともとご存知で来ていただいたんでしょうか？
いえ、名前は知ってたんですが、今日初めて見てブースがあることを知りました。
ありがとうございます。では授乳服をお使いいただいたことございますか？
はい、ほとんど授乳服、今授乳が頻繁にあるのでたくさん授乳服を着ています。
そうですか。では授乳服使っていただいた感想をお願いできますか？
授乳服に見えない授乳服でも人前で授乳ができたりするので、普通の服と違って露出をあまりしないで済むのでとても助かっています。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
会場はたくさんの人で賑わっていたようです。ミルフィルムからのお知らせ、今週は静岡市で開かれた子育てイベントについてお伝えしました。リポートはミルフィルムの津森悦子さんでした。ニコニコ子育て、みんなで応援、はじめの一歩。この番組はおしゃれ授乳服ミルフェルムの提供で